こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターのなぐもです。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はあの Q&A やっていきたいと思ってまして、で実はちょっと似たような、はい、メールをいくつかいただいてて、ちょっとその、どんな内容かと言いますと、
はいはいはい、
営業マンの方からいただいてて、こうライバルに勝ちたいんですが、こうライバルに勝つには何をすればいいのかっていう内容が、まあ、2、3通届いてたので。
なるほどなるほど、
はい、なんかそんな、このテーマはどうかなと思ったんです。
そんな時期なんですかね、ライバルに勝ちたい人たちがたくさんいる時期だろう
と。まあね、師走に向けて追い込みの時期というか ね、
ライバル、あ、ちょっとね、あそこ聞いて聞きたいなと思ったんですけど、南雲さんってライバルいな、はい、いるんですか的な目標でもいいし、ライバルっていないのかもしれないね。
もう杉林さんみたいな大人じゃないですか、完全に。
なんかそういう忖度ワードじゃなくてい
や、忖度じゃないですよ僕思ったことしか言えないんで、まあ、ただそのライバル、まあね、そういうライバルっていわゆる同業者とかに使いますけど、
まあ一つね、
はい、
まあ、競争ライバル、まあ、ビジネスもそうなんですけど、つい私たちが落ち、まあちょっとでこの方がどういう状況でどういう何の仕事の営業マンで全く分かんないですけど、おそらくというか、私含めて陥りがちなこと、落とし穴がある、
なんでしょう、
競争ライバルに勝つってい いう分野においては、まず一つ落とし穴があるっていうことを、一つ提供したいなと思うんですけど、
はい、
例えば営業マンでね、保険の営業マンで、月4件5件をいつもしのぎを削りながら争っているってい いう2人がいたとして、
はい、
そのでちょっと頑張るじゃないですか。でより勝とうとした時に何をするかなんですけど、ここが落とし穴って私が言ってるんですけど、
はい、
より成長、より勝とうとした時に、まあ、あるとこまではいいんですけど、もうトップ営業マンだとするといろんな限界値が来てると思うんですね。
はい、はい、そうですね、
まあ、つまり誰に何人アポイント取ってどういう話をして、で契約率があったとあると思うんですけど、そのじゃあ次にさらにそのことを結果を作ろうっていう時に、同じレールでやろうとしてないですかっていう。
同じレール、
つまり例えば月に、分かりません、50人アポイント取って10人と会えて2人と契約するみたいなことができたとしたら、より頑張ろうとするとどうしますかっつうと、50人じゃなくて70人にしよう、80人にしようっていう、そのレールの中でやっとりませんか、はやりがちだなと思うんですよ。
いや、それはやりがちなんじゃないですか、
より頑張ろうっていう時に、
ね、自分のこう結果を出せてるレールでやるっていうのは自然なことですしね、ただそれが落とし穴なんですか。
落とし穴です。で、それってもうトップもある限界まで行ってるのに、さらのなる限界を超えようっていう頑張りのレールに私たちはハマりがちですよっていう、つかハマってますよって話なんです。
要はもう無理だと、限界を
もっと頑張ろう、はい、そうね、もっと頑張ろうって話です、
は
い、それがいろんな営業マン残業したり無理徹夜したりみたいなことがずっと続いて、どっかでそれ以上成績上がらない、だって限界だから。
だからせっかく頑張ってるのに、なぜかなんかちょっとしんどい状況になっていくっていう感じですよね、
っていうことは、よくありがちかもな、陥りがちだな、私人間のその頑張るっていう分野において。
そうか、そういう考えるとレールをじゃあ変えていった方がいいってことですね。
一つそうなんです、レールを変える、
そうなんですね。それは
だけど、私の結構同世代で結構好きな建築家がいるんですよ、
はい、
で、
はい、
同世代で、まあ、本当に活躍して、はい、最近ノットアホテルっていう、 まあ、ビジネスモデルなんですけど、
はい、
つまりノットアホテル、ホテルじゃないっていう、もうホテル業界に殴り込みかけてるっていう分野の、まあ、1棟例えば5億6億の豪邸を作って、それを切り売りして、まあ、シェアして、あのオーナーは年間何泊泊まれますよ、で、うん、それ以外の時は貸しますよっていうビジネスモデルで、資金投下したものを自分も使えて、さらにその収益を得られて、まあ、借り入れで買ったらそれを返済に充てられるっていうような、これってこの人の考え、つまり建築家なんですけど、うん、それ作ったのはその谷尻誠さんっているんですよ。
谷尻誠さん、はい、うん、
彼はねすごくね、あの人は建築家なんですけど、建築家なのかって私は勝手に疑ってるんですけど彼のその行きずで、それってあるホテル業界で建築業界のレールじゃないビジネスモデルなんですよ。一つそれ、マンションを売って入居者を入れて、その買った金額の資金を回収していくってビジネスモデルは普通のマンションのレールの上なんですね、
う
ん、
はいはい、
でホテルっていうとホテルのコンドミニアムって言って、うん、まあホテルを買ってそれを貸していくっていう、うん、でこの違う、こことここの間のレールを作ったんですよ。
すごいとこに着目しました
、ね、ホテルのようでホテルではない、
うん、
別荘、豪邸別荘のようで豪邸別荘ではないっていう、うん、その中間点、つまり違うレールを作ってるんですけど、彼のその原点が面白いんですよ。彼はもともとバスケットボールの、まあ選手、まあ、選手まではまあまあそこそこのランクで高校時代大学時代やってたのかな、で彼が言うんですけど、で彼は背がそんなに高くないんですよ。でバスケットボーラーってみんな背が高かったりするじゃないですか。その強豪ライバルの中では、俺は普通の、普通に練習してたり、みんな練習で走ったり、
まあ、勝てないと思いますよね。
勝てない。でじゃあ普通はどうするかと、より頑張ろう、例えば倍走ろうとか、うん、倍シュートを打つ練習しようっていうことに行きがちだけど、彼は違うんですよ。
何したんですか。
背の高い人たちがを観察してると、もちろんあのスリーポイントラインってあるじゃないですか、スリーポイントシュートって、
うんうんうん、ありますね。
でそれはそれもスリーポイントシューターってまあいると、
うん、
そのさらに外側に行こうって考えたんです。スリーポイントラインのさらに1メートル外側で確実に決める、シュートを決める技術を得たら、他のやつらとは違う強豪のいないとこに行けるって思ったんですって。でそこで見事、そこからのシュートの確率を上げる練習に時間と体力を特化するんですよ。
はあ、すごい。
普通に走ったりすることを 倍にやったりっていうことじゃなくて、他のレールではないレールのにで自分が磨かれるように、自分をの時間と体力をもう全エネルギーを集中投下するんですよ。すると、
うん、
ここからかシュートを決められるのは谷尻お前だけだってなって、レギュラーとして採用されるっていう観点を当時から持ってたんですよ。
すごい。
で彼の作る建築がまさにそういうアクセスの
仕方ですよね。
業界以外のとこから業界にぶっ込んでくるっていう、めちゃくちゃ面白いなこの人っていう。
面白いですね。
もうこの人の生き様めちゃくちゃ好きで、まあ、尊敬もしてるし同世代だし、すごく興味深く見ている方なんですけど、もう授賞式とか面白いですよ。
なんで
自分が1位になるって、もうそれぐらいの人だから、
うん、
いろんな授賞式とかある中で、当然1位だろうとなった時に3位だったわけです、
うんうんうん、
マイクで審査員に説教し始めますから、ね、なぜ俺が1位じゃないんだっていうことを説明しろっていう、
すごい人ですね。そんなパンクな人がいるんですか。
面白いですよ。
ロックな人が。
ロックなんですよ。
ロックですね。
でもそれも、うん、もちろん感情とかっていうところから言ってるよりも、
うん、
会場にその審査員とともにそれを授賞式見てに来ている人たちに1位より明らかに記憶に刻まれるんですよ。ポイントはリスクがあるんです。その違うレールを踏むのはその かといってスリーポイントの外側の1メートルって相当難しいじゃないですか。僕はバスケットじゃないから分かんないけど、
うん、想像するだけで難しいと思いますよ。
そこには相当なリスクで、ホテルでもない大きな別荘でもない新しいレールに1棟5億下手すと9億ぐらいの物件をもう 6カ所ぐらい展開してるんですけど、それをやるっていうのはもうリスクでしかないじゃん。 ある意味
そこリスクを踏める人なんですね。
つまり何を言ったら、ライバルから一つ抜きんでる、ライバルと同じ土俵から抜ける、ライバルに勝つためには、うん、違うレールを作るっていうリスクテイクが必要なんですよ。
リスクテイク、
同じレールで倍2倍3倍頑張っても大した結果にはならんです、うん、
あ
ここがいろんなね、面白い人たちを見てると、うん、それってもう生き様だな、生き方だなと思うんですけど、
やっぱりこう成功のあれにはやっぱりリスクテイクっていうのが必ず必要になってくる。
そう、違うレールを作るっていうとなんか生優しいわけですよ、うん、確かにそうだねみたいな、うん、それはそうだねっていういいグッドアイデアだねぐらいですけど、でもそれって実際にやろうとすると、うん、めちゃくちゃ恐ろしいことだったりめちゃくちゃ大変なことだったりするわけですよ。
いやそうですよね。だってそこまでのまた予算感の規模になってくると失敗した時のリスクはでかいですよね、うん、
でもね僕は思うんですけど、例えば今の営業マンのこのご質問の方がライバルがいる、僕ね、ライバルがいる人って、うん、もうそこそこ上まで行って、うん、ライバルになる状態ってそれ以上お互い上に行けない状態、
うんうんうん、
例えば月の契約数、保険の契約数が5件、例えば10件ってすごいだと思うんですよ。もうそこの7件8件9件みたいなことを多分もうギリギリやってると思うんですよ。
ずっとこうせめぎ合ってるわけですよね。
つまりそのライン、その頑張り方では全くもうそのもう限界に来てるっていうことに気づいてほしい、うん、ライバルがいるっていうことっていうことは全く違う業、まあ保険業であるけど、ちょっと僕保険屋さんじゃないからわからないけど、うん、保険業ではないようなサービスをお客さんに売り始める、他の困っている人それを売りながら、結果保険も何屋さんなんですけど実は保険屋さんなんですよって、他の社長のビジネスを助けながら、まあそれ一つのアイデアだけど、違うレールを作り始めることにエネルギーを投下する、それはもしかすると今の成績が落ちる可能性があるんですよ、
うんうん、
でもここはリスクがあるわけです、うん、でもここで違う人として、違う、まあブランディングって優しいんですけど、ブランディングってそういうことなんです、うん、違うレールをリスクを取って、もう全エネルギーを投下して集中して短期に仕上げていくっていう、ここが本当にブランディングの本当に勝負の要、境目だなと思ってて、
はい、
うん、なんか一つアイディアというかね、何か気づきに一つなればいいなと思うと、でもね、周りにそういう人探してみてください。面白い人いるの で、
はい、
でその人が生き様にリスクテイクどころかちょっとやべえなこいつって思われるぐらいのところに行けたら勝てるよねっていう。
なるほど。
人からこいつやべえなって、南雲さんが絵描かせてくださいって言って、どうでもダメだったら全部消しますって、ちょっとこいつやべえな言っちゃってんじゃねえかって思うぐらいの方が、人はなんかそこに賛同とか共感どころじゃない、何か心湧き立つものとか面白いなこいつっていう世界は一つ作り出せるだろうなと思うんですよね。
いやー、いい話です。ありがとうございます、はい、それ以上は言わないです、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
やっちゃえ。
やっちゃいましょう。
もうね、
はい、
リスク取るの怖いので、どうすればリスク取れますかみたいな話です来るわけですよ。
あ、
もうやっちゃえもうやるっけないですリスク取るときに理由も あの保証がないじゃないですか、もうそんなリスクなんだから。
いや、まあ、もちろんだからこそリスクなわけですから、
ね、やっちまうしかないです、うん、それだけってすいませんってアドバイスも何でもないんですけど。
いや、だけどそこいけるかいけないかっていうのがね、
ね、本当に境目じゃないですか。でそしてほとんどの人はやっちゃいないわけです、はい、
うん、
ですよね。つまりやっちゃった先には確かに大きな失敗もあるかもしれない、うん、でもそれは本当に失敗になるかと、大きな痛手も負うかもしれない、大きな学びに。だいたい無事回復成功している社長って過去破産したりっていう方がめちゃくちゃ多いです。
やっぱそういうリスクをいろいろと踏みながら、
うん、取れるからこそ次にまたいけるっていう、うん、
やっちゃいましょう、やっちゃいましょう。
地道な努力も重要です。でもそのレールのずっとレールの先には限界点があるかもよっていう視野が持てると、また違うレールがちょっと垣間見えたらラッキーだよね、そこでやっちゃおうぜっていう、なんかそんなメッセージを送れればなと思いました。
いいメッセージ受け取りました、ありがとうございます。
はい、
番組への質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからお願いします。杉林さんの公式 LINE アカウントもご登録ください。番組の説明欄にリンクを貼っております。
はい、
それでは来月11月もよろしくお願いします。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。